ラネコプ新春スペシャルということで、
はい、あ、そうだわ、いけないいけない、トロミさん、今年もよろしくお願いいたしますね。
あ、まあよくに計らえ、
あ、いった
そうだよ、はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
あ、そしてそして、いつものこの方呼びましょうか。
せーの、猫社長。
はーい、一年の経営は元旦にありということで、皆様はいかがお過ごしでしょうか。受付のトミーです。
あれ
世代交代。
あ、そうなの。
猫社長は次のコーナーの準備中ということで私が呼ばれました。
あ、なんかさ、慌ただしくて新春番組っぽいねこれね。
まあ、決まり、みんな年明けは忙しいということでね。
ね、そうだ、
うん、猫のしっぽさんもすごい忙しいんでね、まあ、
うん、うん、年末も忙しかったのに新春も忙しいんだね。
忙しい方がいいけどね。
そうだね、う
ん、暇になったら大変だ。
そうだね。
はい、そんなわけで今回はスペシャルにふさわしく、うん、スペシャルなゲストの方をお招きしております。
はい、音楽番組の制作やラジオパーソナリティをされている大本正治さんと、同じくラジオのパーソナリティやヒーローショーなど幅広く活躍されているショッカー大野さんです。
おー、
ゴージャス。
すごいんだけど、いきなり最初からすごい飛ばすね。
うん、実は猫のしっぽがスポンサーをやっている某ラジオ番組つながりなのです。
お、うん、なんでしょうね。
某ラジオって何でしたっけ。
あー、キバ…うん、まあまあまあまあまあまあ、
某、はい、ラジオね、
はい、はい、
それでは行きましょう。
猫く新春スペシャル。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りします。
この後はゲストを迎えての新春対談コーナーです。お楽しみに。
カーター2007年のスタートだよ、猫くん。
猫姉さん、今年の抱負は何ですか。
もちろん猫のしっぽの発展だよ。
猫ぷはどうですか。
ふん、猫ぷって何。
え、今年も天然キャラで行くんですか。
皆さん、8時だよじゃなくて、え、明けましておめでとうございます
そこでなんでそう一番笑うかな。
はい、猫社長です。
え、猫専務です。
え、もうあっさりしますね、専務ね。明けましておめでとうございます、高さんです。
だって突っ込まれたくないんだな。じゃあ、専務、タカさん、今年もよろしくお願いします。
ほほう、
よろしくお願いします。
今額を叩いてます、ということで、本日は猫プ新春スペシャルということで、とってもスペシャルなゲストをお迎えしております。
ラジオ日本秋葉系世界征服でパーソナリティをされているショッカー大野さんです。
金河新年ショッカー大野です。どうも、よろしくお願いします。正月早々グズグズですね。とりあえず紹介される前は黙っとこうと思ったんですけど、いいんですか。
ツッコミ入れたい入れたいみたいな。
正月早々ツッコミどころ満載でありがとうございます。本当に、
いや、いつもこんな感じなんですよ、本社。
本社で今日社員の方も皆さん見てますけど、いいんですか、社長選のこれで。
本当普段と変わんないですよね。
さっき僕はね、印刷工場の方もちょっと見学させてもらったんですけどね、
はい、
もう皆さん一生懸命働いてましたよ、うん、ね、
はい、もういいの、サボってる人間ですから。
あ、そっか、あ、もうコミケも終わったし、もういいんだよってことで、正月休みだからね。あ、そうだったんですか。ということで、改めましてよろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。
はい、で、で、何なの、回してよ番組。
この年代が集まっちゃうとね、もう話すこと
でしょ。まあ、ショッカー大野さんといえば、
はい、
やはり非常に特撮の方はお強いというか、もう
あれですね、
いろいろ業界詳しいということで、
ただし日本じゃ2番目だ。一応テレビチャンピオンも言ったんですけど、とりあえず準優勝ということで、日本じゃ2番目でございます。
はい、まあ、そこでね、まあ、はい、あの特撮の話をじっくりとしていただきたいなという感じで。
正月ぴったりのテーマですね。
ですね。
もう正月からまったりじっくり特撮の濃い話をしまくっていこうという夢のような5時間半。
5時間半持つかな。
語れっちゃうそのぐらい語れますけど。まあ、何でもじゃあね、聞いてくださいよ、ね。
テレビ東京に勝たないといい。
ああ、そうですね。すごいね。
8時間行きます。
8時間。
ニューラジオがテレビ東京に勝つ。いや、できないことじゃないですね。もう濃さでは負け。
年代的には、はい、あの非常にお近い
ああ、そうですね。
って
だから意思統一しとこうよ、まず始まる前にね。そう、せっかくこれ、あの、猫社長がですね、すごいですね、立派なね、この資料を揃えていただきましてね。
そうなんですよ、苦労しました、
ね。すごいですね、これは、1960年の海底人、ハヤブサからですね、これが2000、一番すごいな、これ何ページもあるんだろう、主だったヒーローのですね、リスト、はい、まあ、こと細かに書いた資料、こんなの集める暇があったら仕事しなさい、本当に。もう社員の人に見せたら、ほら、こんなの作ってる社長。何を考えてたって。
仕事、仕事。
家に帰ってからやってたんです。
家に帰ってから、ね。
残業持ち帰ってますから。
誰も相手にしてくれないんで、家帰って一人孤独に。
いや、家族の人、後ろから見たら、怪獣マリンコングって書いてある、この人は一体何を考えてるんだって思ったら、家族の人が引いたらしいですけどね。はい。さあ、まあでもこれ全部ね、やってます。本当すごい数ありますんで。はい、まあ、皆さんね、はい、子供の頃に一番ハマって見てた作品とか好きだった作品のあたりからこう入っていくといいんじゃないかなと、回してるよ、はい、俺が。
ありがとうございます。
いや、社長はどの辺が一番この思い入れ深い、
まあ、まず最初に見たテレビっていうのはやはり白黒でしたよね。
あ、もちろんそうですよ。
もちろん、いや、気がついたらうちカラーだったんだけどね。
タカさんは一番だから年齢的には若いんでしょうね、だからね。
若いですね。
そういうもん
で
ね。
えとか。
こうちゃんとだからこうね、テレビに足があったなんて知らないでしょ。
いやー、全然知らないです。
チャンネルは知ってる、横にガチャガチャガチャって
回すの。うちはこういうボタン式でこうポンポンポン。
あれ、なんかもうボタンだったですか。
チャンネルを外して、兄弟喧嘩するとチャンネル隠すっていう。
撮ってるとだんだんこう進ん
で。ペンチでこう。腕
に回せなくなっちゃう。
我が家に初めてリモコンが来た日っていうね、あの時ズバコンなんつってね、商品。
ああ、
ズバコン。はい、でね、声優の野沢雅子さんっているじゃないですか、はい、ドラゴンボールの悟空とか、田舎っぺ大将とか、はい、あの方が、やはり初めてリモコンの、ね、テレビをこう手にした時に、前をね、テレビと眞子さんの間を、娘さんが横切ろうとしたんですって。
はい、
ダメよ何を殴れば、ああってな、あのね、リモコンからレーザー光線が出ると思ってたらしいんですよ。
ああ。
目の前を通過しようとした娘さんを、私は撃ってしまうんじゃないかって言ってね。もう、ほんと、今から笑い話ですけど、真剣にそう思ってたらしいですから、だって、こっからレーザー光線が出てるのよって、死ぬっちゅうね、それ。みんな死んじゃうよ。
リモコンとテレビの間にわざと立って、人が、間にいんのに、チャンネルが変えられるとか言って、みんなで大騒ぎしてましたね。
ね。
それが出る前っていうのは、なんかこう、コードがついてるこういうなんかでこうダイヤルとかこうボタン
押してる。コードでついてるこういうなんかっていうのすごくラジオ的ですね。全然わかんねえよ。全く伝わんねえよ。
うちにあったテレビ最初はケーブルでボタンが一つで押すとガッチャン。カッチャンって回っていく。
チャンネルが回る。
回るタイプ。
あ、それはね、相当専門っちゃ金持ちですね、やっぱり。
相当古い。
いや、でね、近所のケチの親父がね、バカ野郎、うちだってな、リモコンなんだよって言ったらね、物干し竿を買ってきてね、その先にね、いわゆるマジックハンドみたいなのを木で作ってね、それを、ハンドルをきちんとチャンネルに合わせて、ふっふって回したとか言いましたからね。それを発明って言い切りましたからね。
猫専務のところは、はい、リモコンの国産第1号機があったんですね。
あとほら、タッチパネル式っていう NEC 新日本電機製の、はいはい、
タッチをパッて千秋直美さんがコマーションやってましたね、
う
ん、
その頃の77年生っていうやつが
この間まであったんだよね。
去年引っ越すまであった
どうでもいいですけど、テレビヒーロー行く前にテレビが何だったかで大丈夫
とりあえずこれで、年代が
分かった、ね、分かった、
大体分かりましたね。
さあ、それでじゃあどんなのを見てたから、ね、これで、ね、これで年代完璧に分かりますけどね。
そうですね、
本放送で一番最初見てたっていうと何ですか、
ね、私が一番記憶にあるのは、仮面ライダーの第2話、小森男。
小森男。恐怖小森男。
そうなんです、うん。あれをですね、見てて、はい、もう怖いよ、もうやめようよって、親に泣いてたっていうの
が。かわいい。本当に。第2話の小森男を、はい、まあ、あの頃はだからもうもちろんね、カラーで制作してましたけど、はい、まだね、白黒で見てる人もいたんですよね、結構ね、はい、だもんでね、白黒であれテレビで見ると小森男でしょ、はい、夜しか出てこないじゃないですか。で、仮面ライダーも黒いじゃないですか、はい、で黒い暗い夜のシーンで小森男と仮面ライダーが戦ってるんですけどもう仮面ライダーの目が赤く光ってるだけで、あと真っ暗で全然分かんなかったんです
よ。闇を暗す
んだ。そうそうそうそう。それでね、これはいかんなっていうことで、はい、
でちょっと仮面ライダーの色は明るくしようよっていうことで、
そうなんですか。
それでねラインを一本書いたんですよ。
あ、
ね、それをちょうど仮面ライダーが2クールになるときに、はい、あのじゃあ2クールになったらパワーアップとかなんとか言って一本ラインを引いて少し明るいイメージにしようぜって言ってたときに、はい、藤岡弘さんがお怪我をされて、はい、その衣装をそのまま仮面ライダー2号に流用できたというね。
あ、
別にこうその怪我をするのを見越してたわけでも全くなかったんだけども、はい、本当に偶然の産物で。
そうですね、
はい、で例えばあのセアマルショッカーっていうあの歌も、はい、実は一番最初から下尾雅人さんが歌ってたんですよね。
あ、そうなんですか。
で下尾さん、まあ、当時は藤光一さんというお名前で歌ってたんですけど、はい、であのこれはあの僕の歌があのテレビで出るなと思ってワクワクしながら第一話見たんですって、
はい、
そしたらいきなり藤岡弘さんの歌で「しょまるしよっか」ってなってたんで、はい、なんでっていうね、
はい、
ただやはりその俳優さんがね主役が歌ったのがインパクトあるだろうということで、はい、急遽差し替えになった
そうなん
ですけど、はい、これも藤岡さんが怪我したことによって2号ライダー登場編の時に、はい、おい歌どうすんだったら、あ、前に撮ってたやつがあったよ
ってああ結構安直に決まるん
ですね。そうです。いやだからそれはだから偶然なようでやっぱり必然だったんじゃないですか。だから結局それが国民的な番組になって視聴率 30%、40% というね、お化け番組まで成長していったというね。やっぱりだからそう最初はだからそういう、ね、偶然のようなね、なんか嘘のようなあれだけど、やっぱりどっかに必然があったんじゃないかなっていう話をしてましたら、これ猫社長なんですか。
私が持ってるレコードなんですけど、
え、なんと猫社長コレクション。
そうです。テレビ漫画シリーズ仮面ライダー、これドラマ好きなんですよね。
はい、はいはい。
怪奇雲男。
怪奇雲男第1話。
はい。で、やはり歌が藤岡弘さんで、私は、実はちょっと藤岡弘さんの歌の方が、ちょっとしっくりきてたんで。
はい、ああ、そうなんだ。はいはいはい。
はい、思い出がすごくありまして。
ね、はい、あれ、ツゴライダーキック、はい。ね、仮面ライダーの歌、本当だ。ね。だからこの仮面ライダーというあのエンディングの方を藤光一さんが、はい、まあ、歌ってるわけなんですけども、だ後に今度は、オープニングとエンディングを藤光一さんが歌う、
はい。
すごいね、ドラマが、そのと、いわゆる朝日ソノラマでしょ、これ。
そうですね。
すごいですよ、はい、ソノラマですから。今の子供知りませんからね。ソノラマです。そのシートというのがあってね、ペラペラの紙で、紙のような ね、
は
い、
ね、
プラスチックビニールのセルロイド版でね、はい、で、必ずドラマが入ってたという。うん、これも仮面ライダー怪奇雲男第1話が入ってますけど、これ聞くとね、メインどころはみんなね、テレビと同じ俳優さんなんですよ。
はい、
だけど、脇の、ね、怪人とかね、あの、脇の人のセリフが全部青鬼プロの声優さんたちがやってるっていう。だからあの、声優フリークには結構たまらないですね、割と。あの富田昴生さんとかね、俳優人らがこうね、いろんな声、妖怪の声やったり、怪人の声やったりとかね、当時の声優さんのこうね、あ、この人も言ってあんだ、この人も出てんだなんつうんでね、結構あのこれは貴重な一枚です、
うん、子供の頃のものなんで、はい、ジャケットもないですし、もう傷だらけなんで、
は
い
は
い
は
い、ちょっともったいないんですけど ね、
ね
もう、うん、はいはい、落書きしたり、
ね、他にもどんなのがですか。
あとシルバー仮面。
あ、シルバー仮面出ました。
シルバー仮面もあの、うん、ドラマ付きで、
はい、ドラマ付きですね。あ、これペラペラですね。
はい、
ね、ソノラマエースって書いてある。あ、懐かしいですね。はい、シルバー仮面ね。はい、他には
他、まあ、ウルトラマンエース
とか。ウルトラマンエース。
超人ビビューン。
超人ビビューン。
キャプテンウルトラが。
あ、キャプテンウルトラいいですね。この間番組でね、かけました、曲。う
ん、ああ、
ね。はい、物持ちいいですね。しっかりと持ってます。あ、ジャケット付きのやつがいい
ありました。ジャケット付きはあのスターウルフ。
スターウルフだ、出た。いや、これは貴重だ。
なんで買ったか覚えてないんですけど、買ったんですよ。
この歌はね、名曲ですよ、は
い、私18番です。
あ、18番ですか、はい、秀幸さんの、
はい、
うわあ、今度行きましょうよ、18番を歌いに。うわ、ちょっとマイク取り合いになるかもしれない、はい、ちょっと青春の旅足、スターウルフ歌わせるの歌わせないで、バカ野郎、俺はスポンサー降りるぞとか、降りられたら困っちゃう。あの、譲りますから、スターウルフは。スターウルフは。じゃあ、僕、あの、猫社長の前ではスターウルフは封印しますので。いや、でも、あ、いっぱいね、子供懐かしい、はい、こういうレコードが懐かしいですよね。
そうですね。
うん、まあ今はもう CD でね、もういい音でね、こう聞けるから、まあそれもいい
です
け
ど。今だともう捨てられないですよね。うん
ね、うん、
だ
あの特にジャケットなんかね、 LP のジャケットでっかいですけど、はい、やっぱり捨てられないんですよね。
そうですね、
あ、はい、まあ、今ちょっとねレコード関係からそういういくつか番組上げましたけれども、うん、
はい、
そのやっぱ仮面ライダーその第2話、
はい、
猫社長は覚えてると。いや、
もう本当に怖かったです、う
ん、ああ怖かった、
はい、
あ、そう、怖くてテレビ消しちゃったってのありましたよね。 あ、はい、あ結構あの悪役の、ね、いわゆる人が出てきた、はい、悪の大幹部とかが怖くって、はい、でねテレビ消しちゃった人続出ってんで ね、 あのね宇宙刑事シャリバンっていうのをね、まあ、僕らその撮影に携わってたんですけど、はい、途中でね資料界から来たレイダーっていういわゆる死神みたいなね、はい、あの人が出てきたわけですよ。でこれがまたもう東映の迷惑役でね、はい、あの人造人間機械団のプロフェッサーギルとか、ね、はい、ジャイアントロボのドクトルオーバーとかー、ね、でそういうのをもうやっていた安藤光雄さんという俳優さんがね、うん、もう危機迫る演技で、うん、死神の役をねやってたんですよ、はい、そしたらね、ちょうど夏過ぎぐらいからの登場だったんですかね、宇宙刑事シャリバンがですね視聴率がガタ落ちしたんですよ、うん、みんな子供がね怖いってテレビチャンネル変えちゃったの。あでもあそこもまでね、子供を怖がらせたら、ね、役者としては本望だっていう、ね、はい、話をしてましたけどね、うん、そういうだからもうやっぱり名優と呼ばれる方がねいっぱい、その特に70年代特撮には ね、
そうですね、
いっぱい出てらっしゃいますから、ね、この安藤光雄さんもそうだしね、はい、仮面ライダーといえば地獄大使の牛尾健二さんとかね、はい、そういう方たちがね、もう
昔はあの、うん、テレビ自体もあの、はい、映りがちょっとあまり、うん、綺麗じゃなかった
り、はいはいはい、
だから余計に怖さが出てくるんですよね、
う
ん、
そうでしょうね、
はい、今だと逆に綺麗、はい、画面が綺麗すぎちゃって、うん、怖さが出づらいっていうのもある。
ビデオで撮ってるっていうのも大きいんじゃないですか、
その距離感みたいなものがね、うん、そんな猫専務は覚えてるスーパーヒーロー
何があるんだろうな、
うん、あ先に考えときなさい
何も考えていない今って、うん、あこのあ見た見たって言ってんの60年、はいはい、生まれる前のがあるぞと思ったら、だいぶ再放送って、はいはい、昔今だと再放送少ないじゃないですか、はいはい、昔やたら再放送やってたんで、はいはい、夕方帰るともうバーっとなんか見れるとか、うん、
帯でやってましたよね、
なんかあと夏休みにずっと1ヶ月やるとか、だ
9時45分からみたいなね、そうそうそう、大体9時45分から秘密のアッコちゃんとかね、うん、魔法使いされちゃう、まず女の子向けやんですよ、でその後にちょっとヒーローものとかね、うん、やったりしてたんですけどね、うん、じゃあ、 猫専務が考えてる間に高さん、
うん、うちは一番初めにハマったって言ったら、うん、帰ってきたウルトラマン、
ほう、
あれが、うん、仮面ライダーとついなしてて、あれなんですけど、うん、ウルトラマンの方よく見てましたね、あ
金曜日が帰ってきたウルトラマンで、土曜日が仮面ライダーでしたね、あ、お住まい東京だったんですか、
あ埼玉でございます、
あ埼玉、あじゃあ、まあ、東京で、東京で、東京で、同じ、これ仮面気をつけないとね、うち大分だったんで民放が普通しかないんですよ、これそうすごい悲しいね、解決ズバッと何それっていうね、しゅお前ズバッと知らないのみたいな、さあ東京12チャンネルだったからとかね、あ今は ねビデオや DVD でいっぱい見れるんでね、うん、いい時代にはなりましたけれども、あ帰ってきたウルトラマンか、
だから番組の国が、仮面ライダーシリーズでいくと一番ハマったのは、はい、アマゾンが一番ハマったんですよ、
ね、おお、なんとマニアックな、
超合金まで買って、あの肩のところに腕輪がついてて、はいはい、それあのなんかパズルみたいになってて、取れるの取れないのなんていうね、そういうのがあったんでね、
エクスライダーの最終回終わった後に次回の予告でアマゾンライダーのシルエットが出た時ものすごい興奮しまして、私うわこれは何だろう、
何だろう、ね、
全然どういう形なんだって、
今までの仮面ライダーとは全くシルエットが違いましたし、
そうですね、
でしかももうトカゲですから、もう体を低くね、はい、ガーッと腰低く構えてましたからね、
あ衝撃でしたね、
あうちの師匠が入ってましたからねあまりにも衝撃でですね、ちょっとこのラインは違いすぎねえかってことでね、もうちょっと腰高く立ち回りやろうみたいなね、でもうちょっと頑張ろうかなって言ってる時に、うん、ね、テレビ朝日に、はい、NET からテレビ朝日にこう変わってね、はい、でいわゆるそれまで大阪の朝日放送、はい、それと毎日放送、はい、東京が、いわゆる NET テレビと TBS テレビだった、うん、でこれが、東京大阪がね割と何でも良かったんですよね、うん、だから結構仮面ライダーこっちでは、まあ、いわゆる NET でやってたんですけれども、もともとは制作は毎日放送というね、うん、MBS で作ってたんで、はい、割とねだから東京だとね12チャンネル、こっちでいう東京12チャンネル、今のテレビ東京で仮面ライダーの特番をやったりとかね、だから10と12と両方でやってたんですよ、
あ
普通に、うん、で、おーすげえ10チャンネルでやってる仮面ライダーをなんで12チャンネルでやってるかなと思ったんですけど、結局作ってるのは全部 MBS 毎日放送が作ってて、それをこっちの東京の NET に売るか 東京12チャンネルに売るかの違いだったんでしょうけどね。だから子供だからそんなこと分かんないから、
ね、それで一番覚えてるのが、うん、テレビ見ててあの、はい、カメラライダーのマフラー書いて10人ぐらい出てきた回あったじゃないですか。
あ、ニセライダーのね、
ニセライダー、あれを見てて、うん、
6人
の、ね、一番初めチャンネルで見てて、うん、とあるチャンネルで見てて、うん、で、終わったで新聞見るともう一個仮面ライダーってあるから、うん、そっち回すと今度その続きやってたりとか、うん、それなんか記憶にあるんですよね。あ、続きやってるよみたいな感じで兄貴と一緒にもうむさぼって見てましたけどね。
日曜日の夜にやっぱそういう特番みたいなのやってたんでね。だから土曜日にね、10チャンネルで仮面ライダーを見て、はい、で日曜日に12チャンネルで見るとまた仮面ライダー出てきて、ね、うん、だからすごいお得感もあったんですけど、
そうですね、
だから逆にそういう、ね、2つのチャンネルでやったりしたからまた関東でも人気が出たし、あ、まあ、関西はもちろん、ね、地元で作ってますから、うん、もう最初からもう視聴率 20% 越しみたいな感じでね、うん、やっぱり関東よりはすごくね、なんか人気もあったみたいですけども、うん、でそれがアマゾンが終わるときに、やっぱりテレビ朝日になって、はい、テレビ朝日って全国朝日放送っていうね、うん、あれなんで、だから大阪に朝日放送があるわけだから、うん、朝日放送大阪にあるのに毎日放送とこう浮気してちゃまずいよねっていうことで、で統一して、はい、じゃあテレビ朝日でやったものは、朝日放送、いわゆる毎日放送 MBS でやったものを東京でやるときは TBS で統一しましょうってことになる、はい、だからストロンガーから6チャンネルになったんですよ。あ、ね、であんたはでもあのストロンガーで6チャンネルになるときにもう何話かね、本当はあのアマゾンもね、あと何話分かはね取れてたはずなんですけども、はい、でも4月1日であのテレビ朝日に変わります、一切の番組は終わらせてくださいってことになっちゃった、ね、あ、 だあと 2,3 本分ぐらいの放送する枠はあったはずなんだけど、それを残してた、ちょっとねあの不運なあれではあったんですけども、で、そこに今度は仮面ライダーストロンガーというのが TBS から新しく始まって、はい、そうするとそれまで見てた NET の、はい、10チャンネルの毎週土曜日の夜7時半からの番組、うん、はい、ここの枠が空いちゃったわけですよ、うん、これでちょっとテレビ朝日的にもちょっとなんかないんすか、はい、あの仮面ライダーに変わるものないの、仮面ライダーに勝てるものないの、すごいよ今度は仮面ライダーみたいなやつが5人出てくるからってみんな強いんだから、それで秘密戦隊ゴレンジャーが誕生した。ああ、
そっちか。やっぱりその時間の流れでもう見続けちゃうんですよね。
そうなんですね、もう枠がね、うん、あるから、
そのままやはり1話から見てました、
ね、はい、それでゴレンジャーからどーっとこうね、うん、いわゆるまあ戦隊後に戦隊スーパー戦隊となっていく系譜になるんですけどね、
うん、あ、逆にストロンガーって、はい、あれいつやってたっけ。
ああ、これね、金曜日のね、はい、7時だったんですね。で、裏がまた、あの時代だからね、うん、ウルトラマンエースとかね、なんかあの手とまたぶつかって、結構ね、難しい、
まあ。見れなくなっちゃった覚えない、
うん、はい。あの当時、ビデオがどうのっていうのもね。
ないですからね。ね、もう、はい、とにかくそれを逃したら一生見れないと思うんだから、
そうですね、
もうダッシュして帰ったんですよね。もう忘れもしない、高校1年の時に、銀河鉄道999が第1話、いよいよ公共から始まるっつうんで、はい、で、僕、横浜だったんですけども、はい、で友達んちその人泊まりに行くってことになってて、うん、はい、でとにかく横浜の駅からこの戸塚ってところに行って、はい、そこからまたバスで山奥だったんですね。ほんでさ6時50分、おいおいまだ疲れるのかよ、55分まだ疲れ、間もなく間もなく6時59分に地元のバス停に着いて、そこからもうダーッとダッシュでそいつの家まで行って、はい、おいでピンポーン、こんにちは、お邪魔しますって言って、もうこの挨拶のほどほどにバッとそいつの家のリビング行って、バッとテレビつけたらポーって時報が鳴って、おーおー、シュッシュッシュッシュッ、汽車はーって始まってね、間に合ったそういう思い出がありましたけどね。今だとビデオがあるからいいやとかね、だからその辺が、まあ、今は幸せなんだろうけど、うん、でもなんかあの時のないから努力をするっていうね、うん、だからそういうのが、だから例えばこういうヒーロー番組なんかでも、うん、何でも今はこう CG でね、何でもできちゃうぞみたいなとこあるけど、やっぱりこの間そういうアクション番組を撮ってる人たちとね、ちょっとトークをさせてもらったんですけど、うん、いわゆるその体を張った生身のね、はい、そういうこう、あ、作ってるぞっていう感がね、今はもう、あ、どうせ CG じゃんみたいなね、的なところがちょっとあって、はい、なんかこう、アニメと特撮もののちょっと境界線がね、 例えばロボットの合体シーンなんかもみんな CG になっちゃうと、はい、あこれアニメだっけみたいなね。やっぱり特撮のスタッフがね、一生懸命ピアノ線をこう引っ張って ね、見えないように逆さまから撮ってみたりとか、そういう工夫をしてね、でやっぱりそういう、こう手作り感っていうのがね、今は何でもこう良くなっているんだろうけども、そればっかりは必ずしもね、あの全てデジタルがいいばっかでもない、たまにはアナログもいいんじゃねえの、ね、みたいなね、はい、
だから
フィルムとかもフィルムで撮るっていうのは昔ありましたね、はいはい、だからあれを撮った後フィルムにガリガリ傷を入れたりとか、うん、
ね、あやりましたやりました、ね、
同人誌だってそうですけど、はい、未だにあのもう手書きでやはり紙に書いていらっしゃるお客さんも多いですからね、はい、やはりそういうのってのはやっぱその良さもありますからね、
うん、そうですよね、はい、さっきあのタカさんちょっとね工場の方案内してもらってね、であのそういう方のためにまだアナログ用のそういうね、はい、スキャナーもあるんですよなんて見せてもらって、はい、でももうデッドストックだから壊れたら最後なんです
そうなんですよ ね、はい、
うん、いやでも、うん、こういうのでねまだ作ってもね、やっぱり多分自分のものが本になる形になるっていうのは絶対嬉しいはずだから、うん、で僕自身もそういうこう学生の時にね一回だけ作ったことあるんですけど、はい、ただそのやり方も分かんなくて編みかけも知らなくて、はい、だからもうとにかくあの1ページ1ページ原稿を作って、うん、でウルトラマンの俳優さんにインタビューしたんですけど、はい、で写真もそのままベタで貼っちゃってでこれ印刷してくださいみたいな、したらまず編みかけしなきゃいけないんだって、はい、だからもう印刷屋さんがね一個一個そこ拾い出して、はい、それで編みをかけてくれたみたいな、ね、
そうですね、は
い、知ってればまずあの写真をねだけ持ってって、うん、はい、その編みかけをしてもらったやつをこうハサミで切ってね貼ってきゃよかったんでしょう、はい、全くの素人だったもんですから、うん、ね、アニメのじゃアニメじゃなくてやっぱ当時から実写が好きだったん で、うん、であの徳間書店出したらアニメージュの対抗して実写ージュってのを作ったりして創刊号で終わりましたけど、他になんかここ懐かしいヒーローとかこれ見てたなとか、
うん、私あの、はい、あとテレビはそうなんですけども、はい、映画で多分生まれて初めて映画館で見た映画であろうっていうのが、うん、はい、仮面の忍者赤影、
おお、飛び出す赤影ですね
はい、
はい、
で、あれは私は記憶にないんですが、はいはい、そのまあ、あの 3D なんですよ、
はいはい、で 3D メガネで見る
ね、 3D メガネをかけないと、うん、分からないと、
うん、
どうも私はあの私の兄貴の 3D メガネを強引にもう取っちゃったらしいんですよ、
はいはいはいはい、
でそれを未だになんか言われるんですよ
ね
あの時お前取りやがってってそれで覚えてるんです。
師匠の赤影見たかったのに。
そうなん
です。未だに言われるんですか。
はい、
じゃあ今度じゃあ兄貴ちょっと罪滅ぼしに青影に合わせてやるっての
ですか。写真とかってね。
この夏にね、
去年のね、
上野のね、アニソンカーニバルでね。
はい、
なぜか、打ち上げ会場に青影がいたっていうね。
打ち上げでさ、隣に青影さんがいらっしゃいまして、ちょうど今の話もしたんです
けど、あ、
そうなんだ
って。
はい、こうやって会社戻ってきた人に、うん、高さん、高さん。これ誰だか分かるとかって写真見せ
ました。ああ青影だー青影
だみたいな。それで分かってしまう年代、ね
ね。分かってしまう。高さも高さだ、ね。
いやいやいや。
だから、やっぱりそういうストライクなんですよ、みんな。みんながやっぱ共通言語で、ね、余計なことを言わなくても、ああ、そうだよみたいなね。ああ、そうか、仮面の忍者赤影ね。
私なんか、はい、ここに書いてある、緊急指令、テンポーテンテンとかっていう。
でっかいなめくじが出てきて、で、人こう飲み込んでっちゃうと
か。なめくじ怖かったし、
ね。あれ結構記憶にありますよね。
緊急指令テンポでいきなり深いとこ来ましたもうこの辺からリスナー置いてきぼりですね全然大丈夫ですけどねはい、
もう一回見たいんですけどね、
これとね怪奇大作戦とね結構ねこういうのよく見てました
ね。あれの黄色がね、怪奇大作戦はもうなんといってもね、今放送できない作品があるのが残念なんですけど、もうこれについてはもうたくさん言いたいことあるんですけど残念みたいなねあでもねいまだにでもね、僕メールとかでね、はい、やっぱりそう、わかる相手だと、はい、じゃあこの件よろしくとかで、そうすると、天保了解とかね、いまだにメールでね、知らねえとこれ、この10の4って何とか、ふざけんなこの野郎!10 の4じゃねえ、天保だみたいな。なんて言えばいいの、点々よろしくに決まってんだろうみたいな。ダメな大人です。
いや、でもあれはね、本当、 うん、結構子供の頃はこれはよく使ってましたよね、この電光天気ですからね、友達同士でも、
ね、こう合言葉みたいになりましたよね、
そうですね、
黒沢敏夫さんが出てましたもんね、
これ
ね、
あ、は
い、ね結構もう頻繁に再放送する番組もあるんですけど、あんまりやらない番組もあって、ミラーマンとかって再放送してましたっけ、私、
ね、
再放送見たことがなくて、
はいはいはいはい、
ずっと見たい見たいと思って、この年まで来ました。
あ、見たのってじゃあ再放送じゃ
ない、はい、さあそろそろ専務いいですか。さあ専務お待たせしました。
あれじゃあ本放送しか見た覚えない。
専務発表します。さあ何でしょう。
ミラーマン見たのって本放送だったのかなと今考えている。
そこで止まってんだ。あ、そうなんだ。あのミラーマンのね、変身ポーズって覚えてます？あの鏡に向かってこう、
飛び込む、
そうそう、両手を左右に広げて、それをこう両方上にこう頭の上に持ってきて、でその頭の上に持ってきた状態から前に突き出すわけで、前へ習いみたいに出すわけですね。でミラーつってその手を最後にピッと交差させてスパークっていうね、このミラースパークっていう変身ポーズなんですけど、これの秘密をですね、このミラーマンのね、鏡京太郎役をやった石田信之さんご本人から聞いたんですけど、この変身ポーズは柔道一直線からパクったってでちょうどね、当時柔道一直線ってね、桜井健一さん主演のね、これもお化け番組で視聴率 30% 超えをしたんですけど、でこの時にアクションを全部やってたのが大野研究会というところで、でこの人たちが後にこのまま仮面ライダーに移行していくっていうね、まあこういう歴史があるんですけども、その柔道をいろいろやっていく中に、もう柔道といったってね、普通ただ柔道やったら地味ですから、それをこう見せる技みたいなものをね、やっぱ盾師の方が考えたりして、だからその一条の構えのポーズっていうと、普通柔道って言うと、おーっと前にね、こう両手を出してさ、かかってこいみたいなポーズじゃないですか、それをなんか両手を広げてみたりね、でそれを左右右の方に両手を右手にこうバッと上げてみたり、そのまま上をぐーっと回って左の方で固めてみたり、これが後の仮面ライダーの変身ポーズになっちゃったとかね、まあ、そういうのやってた中で、たまたまやっぱりその主役が両手を広げて上にぐーっと回して、最後でパッとこうね、体の前で交差するっていうね、そういうポーズ
を話聞くとだんだん思い出してくるんですよね。
そうでしょ、そうだ、普通の人はそこでね、大体忘れるんですよ。普通それが当たり前なんですね。俺がおかしいんですよ。でもでそのポーズがありましたね。あれをその桜井健一さんがやってるのを見てかっこいいなと思って、で次の時に自分が主役で、ミラーマンっていう番組があった、で変身ポーズ自分で考えろって言われた時に、それをそのまま使わせてもらいました。実はミラーマンはパクってたっていう。そんな話をね、なんかこの間もまたされてましたけどね、本当にだから俳優さんたちも、そういう僕らが憧れてた俳優さんが本当いいお年の召され方をしてね、で今もこうやっていろいろ話をしてくれたりして、本当にね、あ、なんか長いことヒーローのファンでいてよかったなみたいな、なんかそういう思いがありますけれども、さあ猫専務
さあ何でしょう。
見てるのは見てるんだけど、
ね、
どちらかというとやはり、ね、あの花の子ルンルンとかそういうのが好きなの。
あ、それは好きだったね。
そっちなんだ。そっちなんだ。
そうそう。
あらららら、ら。
ダメですよ。
よく見てましたけどね。ね、
去年の夏、ルンルンの最後にほら、花を、花、この花を、セルジュでした
ね。セルジュ。
セルジュ。そういう単語はすぐ出ますね。
すぐ出ますね。
はい、去年の夏、ライブにセルジュ来てもらいまして、そう、水島優さんに来てもらって、はいはいはいはい、で、ライブ的にはレインボーマンを歌ってもらったんですけど、
あ、はいはいはい、アニメ版の方ですね。
いやいや、実写版なんです。実は実写版も水島優さんが歌ってたんです。
そうでしたっけ。
当時まだ水島優という名前ではなかった。たんですけども、あ、はい、あの芸名が違うんですけどもね、実は
替え歌流行りましたね。
インドの山奥出っ歯のおじさんとか、ね、これがね、全国に何種類あるかっていうのを水島優さんが全部調べて、その時のライブの MC の時に、はいはい、これだった人った、これだった人、どこ、関東とか言ってね、1500人を相手に ZEPP 東京でね、レインボーマンの替え歌講座やってたその時にいろんなやっぱアニメの声やってるんで、その時にセルジュの声やってもらいましたよ。この花の種を撒いてくださいみたいな、花言葉
る、ね、
なんだよ、覚えな、
燃えてるよ、
そっちの方がいいね。
だから趣旨と違うよ君。
猫専務にはそういう話で、ね、で特撮は
特撮ね、って悩んでる
悩んでる時はだいたい高さんがフォローしますから、
ね、そうだね、
他に私あとはね、ヒューマンとかよく見てました、ね、
突撃ヒューマン、
あの、こういう、公開録画で、公開録画で、くるくる回すっていうね。
公開録画でね。ね
はいはい、あれが欲しくてね、はい、第一勧業銀行までね、うん、おふくろさんにもらいに行ってもらったとかね。預金もしないのによこせとかってね。
そんなこともじゃない。公開録画でヒーロー番組やってたってのもすごいですよね。
すごいですよね、あれもね。ね、
で、ヒロインみたいな感じで、デビュー前のキャンディーズのスーちゃんが出てたというね。
あ、そうなんだ。
田中佳子さんがね、出てて。で、夏祐介さんがね、で、変身すると、どう見てもウィンダムにそっくりというね。だってデザイナーが同じだもんっていうね。ああいう、こう、無機質な感じのね。突撃9番か。どんどん置いてってますね、リスナーね。大丈夫どうする？あと何ですか？白地しか面ぐらい言っとくみたいな。牛若小太郎とか言っとくみたいな。レッドマン、ゴッドマン、グリーンマン、牛若小太郎、おはよう子供賞4部作とか言っとくみたいな。
あ、懐かしい、おはよう子供賞か。
ね、今の、今で言えばおはスターみたいな感じになるんでしょうけど、ね、やっぱおはよう子供賞とか、うん、まあまあと遊ぼうピンポンパン、ロンパールーム、
はい、
やっぱあの辺は結構夢中になってね、
そうですね
見てました、ね。特におはよう子供賞はね、はい、ウルトラファイトなんてね、
はいはいはい、見てましたね。
ウルトラマンのね、はい、
怪獣が。
怪獣の戦うシーンだけをやってたら、なぜか受けちゃったみたいな。で、似ても似つかない怪獣出しちゃってね、倉庫に眠ってたやつ、もう捨てるようなやつ出してきて。ね、だからまともに名前つけちゃいけないから、イカルス星人って言うといけないから、イカルスとかね。そうそうそう。ゴドラ星人、ゴドラとかね。微妙に名前変えたりなんかして、すごいうさんくさい番組になりました
ね。エレキング、目立ててるし。
そうそうそう。色違うし、みたいなね。ナレーションね、TBS のアナウンサーがね、山田二郎さんとかがね、宇宙引用の構え、どこへ行くのかウルトラセブン、ほっといてやれよ、みたいな、ね。結構あれ楽しかったな。
で、専務何なんですか？
はい、いや今、ふっと見て、
それが出ないね、
通ったんだけど、怪盗ラレロなんですけどね、これね、はい、うん、小説版、加納一郎さん書いてるじゃないですか。
あ、そうですね。
夕焼けの少年とか。
はいはいはい、はい。
あの方なんですが、うんうん、何度かお会いしてるんですよ。
はいはいはい。
で、なんで会ったのかっていうと、そういえば、大学の時の先輩の父親だった
んですよ。うん、おぉ、そう
なんですか。で、いや、昔ね、こういうの書いてたんだよって原稿見せられて。
はいはいはいはい。
知らずに行ったらね、父親がね、加納一郎さん。
ああ、そうなんだ。
びっくりした
こと。で、ラレルはご覧になりました？
その時にね、うん、古いテープだけどさ、とか言って見せてくれたんですよ、うんうん、なんと。地下がある家で、地下が全部書庫なんですよ、
さすが当時の作家売れっ子だから、財産残してますね。
う
ん、
そう。地下と1階、2階建てで、地下が、うん、18畳ぐらい、全部書庫になってる。
さすが作家の先生のうちだね。
真似しちゃダメだよ。
でもね、通路も全部本で埋もれてるんですよ、ね。
どっかで見たことあんな、俺。
社長はこれ買い取られるはご存知ですか？
私は見たことないんですよ。
これね、はい、まあ、実写ドラマですから、もちろんね、これリスト載ってますから、はい、漫才の、当時漫才師ですごくよく売れた、
はい、
青空春尾明夫さんというね、後に春尾さんはウィークエンダーとかのレポーターとかやってましたけどね、はい、で、明夫さんの方はちょっとこうね、マロ系な、ちょっと細い、細でおじゃる系なね、感じの、やんごとない感じの風貌なので、そういうなんかね、マロ様なんていうと、必ず実写で出てきたりする俳優さんで、横山明夫さんっていうふうに名前書いてましたけども、はい、この二人がもうすごく売れてた青空春尾明夫の漫才コンビの時にそのまんま起用して買い取られろってわけだから、まあ泥棒なんですよ、宇宙の。でね、遠い遠いマラリア星からっていうね、おかしなおかしな円盤二つ、逃げるはひょろひょろ、買い取られろ、追うのはずんぐり、刑事のポポポ、デブとノッポの宇宙人、地球の日本の東京に着いたって、こういうナレーションで始まるの。誰の泥棒が主役なんだけど、まあ子供たちの人気者で、はい、地球においては、
はい。
で、刑事の方がなんか悪役で、はい、いわゆるもう、ルパンと銭形の関係ですよね、
はい。
それで追っかけをやってるっていうようなね、そういうドラマだったんですね、怪盗ラレロ。またこれ誰も知らないようですね。ありがとうございます、猫専務。
それの2番あたりだけしか歌詞を覚えてないんですよ。
そう、ね、歌詞を覚えてないんだから、これ1番。で、2番がポポポポ、ポポポガバツチョ、カンミツキヤっていうの。
ああ。
カンミツキ、ガバツチョですからね。すごいよね、歌詞が昔のは。 ね、あの超人バルーンマンの歌もすごいですけどね。ギョロとかブロロロブロロロブロロロ水木一郎さんが怒ったらしいですから、ふざけるのもいい加減にしちゃってですよ。そしたらそれを作詞したプロデューサーが勤務プロなら歌いたまえって、だったら歌ってやろうじゃないかって言ったらね、もう35年経ったら今でも大ヒットですよね。未だに歌ってくれますから兄貴がね、楽しいので。
あれですね、怪人のあの、うん、なんですか、
はい、なんとかドルゲ、なんとかゲルゲとか、そうですね。
あれの怪人図鑑がやっぱ私持ってまして、
はいはい、
あの内臓とか出てるやつ、
はいはいはい、
解剖みたいな、
解剖図みたいなね、あの軽文社かなんかが出てた原色怪獣怪人大図鑑みたいなやつね、
は
い、そういうのがもう大好きで、
軽文社の大百科ね、あれがなくなっちゃったとに軽文社もなくなっちゃいましたけどね、あれは持ってましたね、もう僕らバイブルでしたよね、まだ本じゃなくてね、なんかでっかいポスターみたいなのを、はい、もう 何枚も何枚に折って、うん、何重にも折って広げると全部の怪獣が出てるみたいなね、そういう図鑑だったんですよ最初は。まだあの出版社としてのね登録ができてなかったんで、あ、はい、あのちゃんとした本の掲載ができなかったらしいんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、だからあれを持ってればすごいよなんて言ってましたけどね、いやいや当時は買ってもらえなかったですけどね、あの時買ってもらえなかったのをみんな今ね、
う
ん、大人になってからねリベンジしてますよね、
うちの社長もリベンジしちゃいます、
もうどんどんあの HG シリーズとかさ増える増えるみたいな、
私あの、え、あの実家が酒屋やってまして、
はいはい、はいはい、
隣が古本屋だったんです
よ。うわいい環境
が、もう毎日入り浸ってました
から、ね、はいはいはい、
だから読み放題でしたから、
ね、読み放題なんていい環境なんだろう。
で気がついたらなんかあそこの、うん、親父さんと将棋やってたりして、
おお、そして「うい、こんなのなんだぜ」なんつってね、うん、
はい、
でもいい時代ですね、はい、まさにね、なんかあのオールウェイズの世界じゃないですか、
はい、
他なんかございますか。
あと、う
ん、
あの
一つ二つ、うん、
よくやはり昔は真似したって
はいはい。
ですね。テレビ見た後真似するという。
やっぱ編集
ですね。あの、アイアンキングとか、アイアンキングを見た後に、なぜか水が飲みたくなる
って。はいはい。糖尿じゃないですか、ね。そうじゃない。
その頃から。アイアンキングと、あとあの、アクマイザー3。
アクマイザー3。
ガブラ。あれを見ると、やはり水が飲みたく
なる。ガブラっちょへん、はい。ガブラ水飲むから。ねアイアンキングのね、これ懐かしいですね。
必ず、
はい、
プラッシー飲んでましたよね。
ああ、なるほどね。武田だったね。あの頃
必ずプラッシー飲んでたんで、
プラッシー、
ね、ジュース飲みたくてしょうがなくなっちゃうんです、あれ見ると。
プラッシー飲んで、
そ
う、みかん6個分の栄養がみたいなね、ビタミンが入ってるんですね。ああ、そう、そういうこうなんか、あの、予備知識というか、豆知識というか、結構どうでもいいことを覚えてますね。
覚えてますね。
あれの時は、みたいなね。
主題歌と繋がって、なんかスポンサーの名前が覚えて出てくる。
ね、なんかあの前、シルバー仮面が、
はい、
それであの、シルバー仮面ジャイアントになって、
うん、なった
で、あの、頭の部分が結構アイアンキングと似たような印象があったんで。
ね、まあ、どっちも先行者だしね。デザイナーも同じなんだろうな、みたいな。
なんか、あの、子供の頃はちょっと区別がつかなくて。
うんあね、はい、ちょっともしかしたらいとこなんじゃねえのぐらいだね。
そう、
なんかそんな感じはありましたよね、は
い、シルバー仮面ジャイアントでそのままアイアンキングになっちゃったのかなみたいな、
ね、シルバー仮面ジャイアントだったらあれが目が見えねえか下に目描いたんじゃねえかそしたらアイアンキングになっちゃったみたいな、ね、他にございますか。
いやあと
そうですね、まとめに入りたいと思いますけどね、
好きだったのはあれですよ、うん、デンジンザボーガーとかも好きでしたね。
また
頭からヘリコプターが出てきちゃうみたいな、
ね、またこうヘビーなとこ持ってきちゃうデンジンザボーガー GO ですね。
この間あれですよ、はい、友達のところ行って、いやこんなフィルムフィルムとかこんなあれが映像があるんだよってピッて見せてもらったら、はい、デンジンザボーガーのオープニングですよ、デンジンザボーガーと、
はい、
デンジンザボーガー F でしたっけ、あの2つとも見せてもらって、うわすっげえ懐かしいとかなって、
破壊シグナル非常のサインですね、
好きでしたね、
好きでしたね、
P プロ作品ですからね、どことなくこのね他者のこうああいうこうね縛りとかね、こういうものではなきゃ特撮はいけないとかそういうもの一切もう無視したというかですね、もう革命的なピープロ映像。しかし、日本の特撮テレビシリーズの第1号を作ったのは、紛れもなくピープロダクション。マグマ大使。ね、カラー作品の特撮は、ウルトラマンより1週間早かったんです、放送が。だから、ピープロダクションが、あの、カラーテレビシリーズの第1作を作ったっていうことになってるんですね。はい。でもよく見ると実写ばっかりかなと思うと、マグマ大使の光線のシーンとね、お腹から出すロケットはね、実はアニメなんですよね。
へ
ー、今見るとね、
はい、
でも当時は分かんなかったんですけども、
そうですね、
でも考えてみたらその、ね、牛尾宗司先生ってね、もともとそういうアニメもやってらっしゃる先生だから、はい、でそこからまず手塚治虫先生の原作であるマグマ大使をやらせてくれと、
はい、
で普通はそんなのできない、うん、だけどもともと貸本漫画の作家だったんで牛尾宗司先生は、はい、でピープルの社長のサギスト明社長でもあるわけですよ、同時人物だ、うん、 なんで、うん、であの歌唱漫画時代に親友だったのが手塚治虫先生なんですよ、うん、で漫画家のいわゆる慰安旅行で箱根だかどっか行った時に一緒に酒飲みながら、いやいや手塚さんよ、あんたの持ってるマグマ返しさやらしてくんねえか、うん、あんたがやんならいいよ、本当かよ、普通誰も信じねえよ、それじゃあちょっとなんか証明くれよって、こんな温泉地何もねえよ、じゃあとりあえず名刺に、マグマ大使の映像を許可するって書いてでそれをスポンサーのロッテガムのロッテの代理店である東急エージェンシーに持って、それでマグマ大使できたっていうね。はい、でその後今度は あの会社はこういうのを作れる会社だっていうんでスペクトルマンとか、うん、はい、僕はそのデンジン・ザ・ボーガーであるとか、はい、そういうあの解決ライオン丸とかね、はい、ああいうのをこういうのを作っていって、はい、やっぱり一時代を作ってたっていうのはね、はい、はい、それがもうPプロダクションですかね、
まあ、今もあのケーブルテレビとかで結構、
うん、
やってたりもするので、
う
ん、
そうですよね、
若い人もまた、
はい、今 CS はいいですね、今の CS はね何がいいってあの昔の放送のまんまやりますからね、放送禁止用語関係ないですからね、かなり嬉しいですよね本当にね、
悔しいのがあの二十歳そこそこの人の方が、
ええ、
詳しい
詳しい
今現役で見てるんだ CS で ね、あと東映チャンネルとかでも懐かしいのやったりしますからね、
私なんかあの子供の頃のうろ覚えですから、
はいはいはいはい、
あ、そうだっけって逆に。
なんか悔しいな。
あれ、え、それ違いますよって言われると。
それ二人が遅く
れるんですよ。あ、そうだっけ。
だって、さっき僕、くしくもね、レッドマン、ゴッドマン、グリーンマンで、はい、牛岡小太郎って話したんですけど、はい、この牛岡小太郎の話を今一番できるのがね、二十歳の女子大生なんですよ。本当に、いきなりね、ショッカーさん、ショッカーさん、牛岡小太郎いいっすよね、とか言って、お前ちょっと待てよ、って。お前いくつだよ、二十歳でーす、みたいな。おいおい、とか言って。だから、あ、見てるんだ。だから、いろんなところでね、だからやっぱいい時代ですよ、
そういうのね。そうですね。
はい。はい。ということで、まあ、時間、本当に5時間はやっちゃう
と思いますよ。そうですよね、
これ。また、あの、いつでも呼んでくれれば、あの、笛3回吹いてくれたら僕来ますから。
あれですか、角つけてですか、
飛んできますか。そうそうそう、飛んできますから。ロケットマンで飛んできますから。大丈夫、渋谷から15分で飛んできますから。
おぉ。弾が当たっちゃうぞ、みたいな。本当に。はい、さて、話題はつきませんけども、そろそろ、このコーナーに行きたいと思います。
ネコップ
新春スペシャル
猫のしっぽニュース。皆さん、明けましておめでとうございます。猫のしっぽ受付のセバスチャンです。最初の情報は、猫のしっぽ今年の営業日のお知らせです。2007年は1月9日からの営業となっております。1月8日まではお休みとなってますので、気をつけてくださいね。続いては、猫のしっぽ10周年記念パーティー、ニャオフェス3の告知です。来年2003年の4月4日、日曜日に蒲田ピオ4階のコンベンションホールにて開催します。今回は10周年ということもあって、スペシャルゲストも来てくださいます。詳しくは随時ホームページでお知らせいたしますので、チェックしてね。とろみさん、れんなさんも一緒に歌ってもらいますので、お楽しみに。それでは、今年もよろしくお願いします。
もういいですか。
はーい、ここからは今夜もカツカレー半ライスです。
はい、半ライスということでね、もうね、先ほどまでもゲスト様チョコ小野さん、
ね、
いらしてくださいまして、
めちゃめちゃ
大盛り上がり、
盛り上がってたね。つかこっちも負けてられないぐらいのスペシャルゲストがいるので、
はい、
あの盛り上がっていきましょう。
はい、楽しみにしていてください。それではラジオ日本から火曜ワンダーランド、そして木場系絶対領域から見えられましたパーソナリティの大本雅治さんです。
あ、はい、けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今日はね、お正月ということで、
はい、
私と番組のですね、宮口プロデューサー連れてきました。
わお、
はい、
おめでとうございます。
テンション低いね、正月だっていうの嫌だね。
おめでとうございます、うん、
その節はいろいろお世話になりました。
お世話になりました。
え、まだお世話してくださるんでしょ。
ぜひぜひ
ぜひぜひ。
じゃあ私もしてください。
そうですね。
はい。
この番組はいいね、可愛くない
って
ね。
ちょっと待って、うん、でもまだ自己紹介してないんですけど。
そうですよ。
はい。
自己紹介が。
そうそうそうそうそう。
宮口です。
はい。どういった方なんですか。
大本から紹介してもらいます。
あ、じゃあ大本さんでお願いいたします。
番組のね、あの、総責任者。
うん。
うん。お金も含めて。
ごちそうになります。
おぉ、すごい。
そう。こういう人がいないと番組って成り立っていかないから。
うん。
ね。
大事だね。
そう、大事だね、本当にね。
うん。
もちろんこの番組もそうでしょ。
そうですね。あ、そう考えたら猫社長はものすごく偉い人なのに私たちったら突っ込みまくってた。 そして邪険に扱ってた。
あ、してた。
ねえ、まあ、秋葉帝国だとね、もう本当にお世話になってます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。実はレイナさん、あのね、はい、トロミはですね、秋葉帝国の方でもねお世話になってまして。
そうよ、
はい、
ね、じゃ卒業しちゃっても本当残念。
あ、そっか、今はね、うん、猫プ一緒に、ね、
猫プ一緒に、
うん、はい、そんなわけで猫社長、
はい、
はい、猫社長も
いたいた、いました、はい、
探しちゃった一瞬。紹介してください。
あ、
レイナさんはまだ、はい、あの皆様に紹介されてないんですよ。
はい、まあ、猫のしっぽウェブラジオでいつも、はいはい、活躍していただいてる貝原レイナさん、
はい、
あととろみさんです。
はい、あととろみです。
あととろみ、
あとと
ろみさんは一応あの面識あるから。
はい、まあいいやみたいな。はい、ここであの頑張ってラジオやってます。はい、それでですね、本日は大本さんにいろいろお話を伺えるということなので、
はい、
楽しみにしてきたのですが、
楽しみに来ました。
ゲスト来た扱いはね、本当にあんまりないね。
あんまりないの。
そうそうそう、どっちかっていうと例えばレイナちゃんとさ、とろみさんとさ、ね、猫社長にあのゲストになっていただいて、僕はお話を聞いた方が楽だわ。
本当はね。ラジオすんな。
すられた。まあ、せっかくですから、こっちではゲストになっていただき、いろいろ、こっちがお話聞きたいなと思います。
まあ、新しい年になったんで、うん、まあ、とりあえずはね、僕はもう毎年、あの、元旦にはね、
うん、
あの、お参りに行くの、初詣に。
おー、首相だの。
そうそうそう。おー、そう。普通そうだよ。
あ、そうなんですね。うん、
やっぱり、3月には行かなきゃまずいでしょ。
だってピークは過ぎた方が楽じゃん。
え、
楽するな。違う違う、あ、痛い痛い痛い。
それはね、50% くらいしかね、あれだね、願いは叶わない、ね。
だってさ、神社にその日ってすっごい人数集まるでしょ、うん、いちいち一人一人さ、管理できないじゃん。
う
ん、
逆の発想、それは。うん、ね、じゃあ何万人と来たら、その人たちのパワーをもらって、お参りしちゃう。
あー、持って帰ろう
と。持って帰
って。
いいこと言うね。
あ、思う、今自分の目で、あ、いいこと言って、これ使おうかな。今後。いやいや、
リサイクルだ。
そうそうそう。うん、
へえ、レイナさんはお参りするの？
ちゃんと行くよ。ちゃんと行って、うん、あのお願いします、
うん。
私を売ってくださいって神様にお願い
します
。
あ、生々しい。
ちなみにさ、
はい、
トロミちゃんはあのレイナさんもそうだけど、
うん、
昨年は平成17、18年か、
うん、ね、2006年ってやつね。
うん、何を？
ね、いつもお正月にはね、うん、叶えてくださいっていうお願いじゃなくて、うん、こういうことを頑張りたいですっていう風にね、
う
ん、お願いするの。
謙虚だね、ちょっと希望を言うなんつうのね。
いや、むしろあのできることとできないことがあるかなと思って。
できないことが多いかもしれないもんな。あ、
うん、
いやいやいや。
うんうんってうなずいちゃった。私は
去年
はですね、うん、あの、アニメのレギュラーが欲しいです、うん、そのために努力は惜しみませんからっていろいろ付け加えて長いお願いしました。
あ、みんなやっぱ謙虚ですね、
う
ん、
なるほどね、はい、叶ったわけ昨年は。
昨年中はレギュラーは叶いませんでした、
うん。
うん。
でもそこそこまあ。
そう、そこそこ。
ステップアップしてった。
そう、ステップアップしたので。
いいことだね。
はい。
いいね。
今年はもう大活躍になる年。
と、努力は惜しみませんので、ね、と今年も言ってるはず。
やっぱ努力はしなきゃね、前提だよ。
そ
うそうそう、うん、
ね。
大本さんは、
はい、
何をお願いしたの？
私も単純なのよ。まず健康。
うん、大事ですね。そうだそうだ。
そう、うん、うちの元はね、大変なの。体が一番仕事なので、うん、僕らも一番心配、
うん。うん。
そんなに悪いの？
いやいや、そういうことじゃない。もうは、まあ、じゃあじゃあ、そう。例えば、うん、代わりってのはやっぱいないんだよね。
そう
じゃ、大使さんも役者さんもそうだけどさ、
うん、
ね、仕事をスタートして、レギュラーがあった場合はその代わりがいないから、いかに自己管理を大切にするか、
うん、
もう健康管理しかないじゃないですか。
そうですね。
ね、
うんうん、
この仕事はね、健康第一です、
うん、はい。健康になってるとね、うん、お金かかなくていいよ。
あ、そうだね。
そうだね。病院代とかもね、いろいろかかんないしね。うん、その分働けるしね。
大変だしね。働かないとダメだしね。
うん。ロミちゃんの意見は最高だね。
メ
モ取りたい
です。口辛いね。正月早々ね。
うん。
素晴らしいですね。
ね、
うん、宮口さんは？
僕ですか、
うん？
もう簡単ですよ。
はい。
まず自分の健康、大元の健康、スタッフの健康、それから番組が発展しますように。それだけ、
うん、
それだけ
4つもあったよ。
でも自分のことだけじゃなくて、周りの皆さんのことまで言うのは、うん、そうですよね。
ありがたいよね。
自分のことばっかりでした。
いや、まず自分のことからちょっとしなきゃ、僕らは。
そうですね、う
ん、上になってからね。
やっぱそれは大事なことでね、
はい、
でたまたまその会話アンダーランドっていうのは、まあ、平成9年にスタートしたから、
うん、
昨年10周年を迎えたのよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、10年ワンステップで、本来こう長い番組にするためには、それは通過点でしかないんだけど、
はい、
ね、だからあの振り返れば昭和58年から喋ってるわけですよ。深夜帯をずっとね、 だからもう23年になる。
おお、
まあ、24年目に入る。
長いね、そう考えるとね。
長者番組だ。大人になりましたね、一人の子供。
長寿。
長者番組で。ごめんつい。
長者番組に乗りたいわ。本当に。
乗りたいわ。猫社長は何お願いしたんですか？
やっぱり私は、まず、社員の健康。
はい。
で、会社が発展しますように。
うん。
それだけです。
やっぱプロデューサーだね。
そうだね、
うん、やっぱ上になると発想が違う。
うちの場合はあの私がいなくても会社は回るので、
いやいやいや、
健康はいいかな。
素晴らしい。
そうなんですか。
とりあえず怪我なく無事に1年過ごせますようにと、
うん、
はい、うん、はい、で私が怪我してる。
あ、どこ怪我しちゃったの？
まあ、あちこち。
まあいいや。あんまり正月早々ね。そうそ
うそう。
縁起の悪い話しない方がいい。
軽い話しない。
今年1年かかってますから。
そうですね。
はい。
ちなみに私は大体今日は何で呼ばれたわけ？
ああ、おー。猫社長、なんでなの？
なんでですか？
秋葉帝国という、あの、番組で。
絶対領域ですね。
あの、うちもお付き合いさせていただいてますし、
あの、
これからやはり、あの、とろみさんも卒業して、だからこそ逆にもうこれからコラボレーションですよ。
コラボレーション第二形態に進むのだ。
カツカレーとコラボしていくと、
うん、そうですね、
うん、いろいろとつながりを持っていこうじゃないかということで、
はい、
まあ、ぜひ大本さんにも来ていただきたいなと、
はい、ありがとうございます。
ありがたいですね、大本さんね。
嬉しいね、まあ、本来ならばあの福ゆかりもない、
はい、
で、
レミちゃん、
レミちゃん、そうか、
レミちゃん
じゃねえ、レミちゃん。
なんかみんなしてさ、いやいや名前を基本。
そうか、基本だな。
はい、
間違えました。で、で二人も本当は来たかったと思うんでありますけども、
うん、
まあそれはちょっとラジオ聞いていただいて皆さんね、
うん、
こういう雰囲気だよっていうのをね、
怖くないよと。
そう。うん、ね、お願いしますよ。
うん、ね、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、お伝えください。
来てください。
はい。
というか僕らもあれだね、
うん、
あ、ゲスト、うん、呼ばれたいよね。
そうだね。あ、
うん、
そうです。私もゲストとかされてみたいです。
うん、
されてみたいっていうか、行きたいじゃん。
こっち
お願いします。隣に。
お待ちしております。
あ、うん、はい。猫プカスカレー、うん、出張バージョン。
あ、いいね。出張しに行きたいですね。
出張しに来るんだ。
出張？出張だよね。
いいよ。
あ、いいよ。行ったよ。
来れば。来れば来れば。そうだよ。せっかくね、お正月の番組だし。
そうですよね。
ね、そんな話だったら、そうだ。じゃあ、こっちに遊びに来てもらって、
はい、
交流会だね。それもいいね。
それもいいですよ、ね。
新年会。
両方聞くともっと楽しいぞ、みたいな感じで。
おもさんどうですか？
いいんじゃないですか？
そうしましょうか。で、今度ちょっと
ここのスタジオもね、なんとも言えない雰囲気でね、
いいね、
どう表現していいのかなっていう、
どう表現しようか
な、手作り感満載。
いやいやいや、もういいですね。うん、昔はでもね、こういう形態多かったの、深夜放送僕が始めた頃。
ああ、そうだ
ね。例えばこうギースさんとディレクターさんって、うん、例えば一食たでこういたんですよ、はい、同じスタジオにいたの、うん、昔は
金魚鉢で分かれてない
って。そうそうそう、だからそういう意味では、 あとは皿回し、あ、まあレコード回しね、
はい、
CD 回し今だったらね、うん、そういう人もいたから 4,5 人同じスタジオにいたの。
へ
ー、その人たちは黙ってなきゃいけない。
そうですよね、音立てちゃいけないんですよね。
これは辛いよ。僕は ADT 内それをやりましたからね、ずっと5年ぐらい。
大本さんは AD からこちらに入られたんですか？
そうです、 AD だよ。
AD 大変だよ。
23年間ラジオする前はずっとそういう、
AD、
で今おいくつなんですか？
3つ。
あ、日にちが
先に違った答えられちゃった。
23年間って言うからすごいね、一人一人大人になったって。
お父さんの年代ですよ、そういうやらせやった。
お父さんって呼べばいいの？
うん、あ、でいいです。で、まあ、例えばこのラジオを聴いてる若い人たちがね、
はい、
今後ね、こういう業界に入って、
うん、
まあ、声優さんとか俳優さんとかね、
うん、
例えばその放送業界でも仕事をしたいとかね、うん、出版業界いろいろいるでしょ、
うん、
生半可なもんじゃないよっていうことをね、しゃっていうとこかなと
思います。今たくさんやりたい人いますからね。
いるよね。
いるね。
いるね。
いますよ。
まあ、そんな迷うんじゃないよ、うん。僕なんかの AD じゃないの、本当にひどいもんだ。いろんなものをやらさせてもらって、いろんな人に会うのは財産なんだけど、
うんうんう
ん、こんなに過酷かっていうのはね、体験してみると分かる。
うん、
そうね。
そんなに、うん、そんなにもですか、うんうん、
全部いっぺんだから
それもある、
うん
うん、で特にラジオ局っていうのは一人でいかにたくさんをやらないとこなさないとダメなんだよ。でテレビ局の場合例えば音声さんがいたりね、カメラの人がいたり、
はい、専業の人がいる。
分業
っていうんですね、うんうん、
でディレクターの場合、ラジオの場合はディレクターと AD とで例えばタレントさんがいて3人で例えば海外取材をしに行くわけ。
あ、うん、
で一番最初の海外に行けるっていうんで大喜びをしたのが、
うんうん、
ジャイアンツのね、海外グアムキャンプ、
はい、
まあ、1泊2日なんだ。1泊2日でどうやって取材をするのか一生思ってたんだけど、
はい、
で夜中便で行くんですよ、夜。
へー、
それで早朝着くのよ、はいはい、向こうに3時ぐらい夜中、ね、そう3時でしょ、ね、でホテルに行ったら早いでしょ、う
ん、そんな時間も朝7時にはもう空港
そうそうそうそう
24時間空港だから、
うん、でホテルはもう夜中入ってでももうバタバタしてるから4時ぐらいなんですよ、うんね、で部屋に入って、うん、でも6時に起きなきゃいけないのよ、
うん、朝練朝練
え
朝練かな
違う違う違うだから朝6時に起きて、うん
セッティングだ
ミーティングをしてセッティングをして、はい、7時にはパセオ球場っていうグアム、うん、ガムのねそこに行くのよ、うん、それで取材をしてお昼をちょっと食べてまた夕方取材をして、はい、そのまま帰ってくる
うわ
日本に帰ってくるんだよ
そうですよね、うん、
日帰り2時間しか
ないホテルの意味はどこにあったんだみたいな感じですね
それが最初の海外旅行だ旅行じゃないな仕事だこんなもんかなと思ったらもっとひどいのがいたのよ
あそうなんですか
僕の同僚で、
はい、
ねあれはねシンガポール日帰りっていうのがいた。
シンガポール
朝一で行って夜便で帰ってきた。
あアジア圏ではあるよね。
うんまあ、あるでしょ、ね。だからもう当たり前なのよ。
シンガポールに何時間いたんですかじゃあ。
だからもう数時間。
へえ、
うん。もうセッティングをされて向こうにそれはあのカメラの人だから、からテレビ局の人だったのね。はい、でそれいつも AD だったのね当時ね。はい、それで行って朝便で行ってバババッと取材をしてセッティングしてそのままそいつだけはフィルムを持って帰ってきた。
もう帰ってすぐに編集
そうそ う, そ, うそれを持ってくる AD はかわいそうなんだよ、うん、だからみんなも考えたらいいよ
甘いもんじゃない甘いもんじゃない
給料安いからまず給料が安いから時間が長い、
は
い、
休みがない
休みがない、うん、本当だね、
うん、AD 時代は本当にね6年か10年ぐらいあったね、
うん、10年も
近くね
よくや
っ、ね、365日休みないんだからお正月休みないんだから
休みはそれこそもう健康祈願ですね
そうそうそう本当にそうよ、
うん、
本当そう、
うん
偉くないないと風邪もひけないね。
そうそう。やっぱりディレクターぐらいにならないとダメだね。こればっかりだね。ね、うん。
でもそのディレクターとかこう自分で頑張れるためにその10年があるってことなんですよね。
そうそ
う。
そこでどう我慢できるかってことだね。いかにこうね、吸収できるかだろうね。
耐える時間の長さですからね。
ああ、じゃあ、マジックポイントよりヒットポイントの方が大事です
ね、う
ん。
そうだね。
うん。MP じゃなく HP みたいな。
そう
そうね。
きついね。 ね
え。いいよ。
ダメだこんな細くちゃダメだね、うん、ああもっと食いな肉を うん頑張った頑張った 頑張った分かった分かった頑張るが一緒になっちゃった
ちょっとあれだねレンナちょっと痩せてるよね
そう
スレンダーって言うんですかいい意味で言うとスレンダーでこうかっこいいよなっていうね
でも悪い意味で言うとガリガリして
るいやいやいやそこまでちょっと俺言えないから
大丈夫お湯で
言うと今笑ってましたから言おうかなと思ったんだけどなったないか、
ね、でも猫社長見てくださいよこれすっごい痩せたと思いませんか、
う
ん、
ああ落ちましたよね、
うんうんうん、
かなりほっとしましたよね。
本当ですか。
ロデオボーイのせいからロデオボーイのせいかなんですよ。
今流行りの。
そうです。
ああ、なるほど、
ね。あれ、すごい人気ですよね。
人気だね、あれね。
うん。宮越さんも、いかがですか？お使いになられては。
僕はほら、食うのが仕事だから。
はい。
嘘。
あ、びっくりした。一瞬なんかグルメ系の何かやってるのかと思ってしまいました。
うん、宮越さん、痩せちゃうと、
うん、
ただでさ、今、区別つかないとか言われる。後ろから見ると。
似てるわ、あれ。そうだね。
似てるね。
似てるかも。
猫社長と区別が。
そう。
そう
似てるかもしれないですね、
うんうん、
でも宮口さんも、ね、
痩せることで区別がつくんです、
うん、
そう
あそうじゃあどっちかが痩せればいいんですねでも宮口さんも痩せていき始めちゃってるよ
痩せないよ
えあれそんなことないよ初めて見た時はそんなでもなかったんだけどあだんだん丸くなってきたなと思って久しぶりに見たら、うん、って久しぶりってどういうことですか宮口さん
そうだよね
あなた番組プロデューサーでしょ
そうです
あらどういうことね猫社長
大本さんにドラミちゃん見た時はね、うん、痩せようとね、
はい、
思ったきっかけが一個あってね、
うん、
でスタッフに約束したんだよ
そう、
ね、俺は20キロね、
うん、
本当に2ヶ月2日間の間に20キロ痩せたら、
うん、
もうみんなにフランス料理フルコース送る
って。え、ご馳走様です。
結局ダメだったんだけどで、その時少し頑張ったのよ。多分その時やってんだよ。
あ
で、あ痩せたな。で、また戻っちゃった。
あ、そうなんだ。
ね、うん、でもね、もう、まあちょっとある、で、免許の更新があって、それは体ちょっと体重を落とさないと、
うん、
免許更新させてもらえないものがあってさ。
え、当てていい？
なんでしょう。
ヘリコプターだ。
そうそうそう。
お、すげー。ヘリコプターって体重制限があるんですか？ あるの、うん。重いと落ちるの。
体脂肪率。
子供のだから。
そう、
うん。
体脂肪率ね。それで、結局、ね、更新させてもらえないから、
うんうん、
今一生懸命痩せようかなと思ったけど、うん、全然痩せないね。
社長にじゃあ、ダイエット。
猫社長が痩せちゃったね。
うん、
いいね、
ほんと
ね。
コツ聞いて、うん、今から頑張れば大丈夫ですよ、きっと。
そうかな。
うん、
もうさ、頑張ろうかね。
頑張って。
ちょっと頑張りますね。
うん、はい。長生きするためにはやっぱりね。
そうだよね。大本もすっごい痩せたの。
ああ。
うちちょっと太って、 もう夜やっぱねどうしてもねあの夜中の番組なんで夜食が出るんですよ。
不規則になりますね。
そう、その夜食も
食べないね。
食べないで、
うん、我慢した
我慢して、
うん、僕は今もうここ1年ぐらいは9時過ぎたら何も食べないよ。そう、夜の9時過ぎたら
健康的ですね。それは、
うん、
バクバク食ってくるからね
3杯ぐらい。
それやめたらきっと治りますよ。そうそうそう、治る。違う、お酒やめたら健康になります、
うんうん、そうですかね、
うん、だってここ1週間ほどインフルエンザで倒れてたんですけど、うん、お酒飲めないんで。
あら、
うん、すごいいい、なんかツヤツヤなんですよ。
そうだ、ショッカーさんと僕なんかが一緒にいちゃうと、
うん、
もうガブガブ飲むから2人ともいけませんな、
いけませんな。
そう、たまにね、お打ち合わせをするときにショッカーさんとね、飲んじゃうんだけど、ちょっとだけよっていう話なんだけどもちょっとがなんかしんだけど朝ぐらいまで飲んじゃうんだよね。あれいけないことだよね。
ショッカーさんあれだね、飲んであのちょっとこうほろ酔いになると、
うん、
あの本当にマシンガントークでしょ、
トーク、うん、
これマシンガンじゃない、バズーカになるからねもうやや早いしドカンドカンくるからね。
破壊しまくりじゃん、
破壊しまくり、本当にもう本当にこの日破れちゃうんじゃないかな早いしね、
音量もすごいし、
どうしましょう、
うん、でもこの後大変なことになっちゃったらどうしましょう、会議祝いしてよ。
とっても楽しいの、うん、すごい。でもショッカーさんのねお酒はとっても楽しいからね、
うん、
僕らもねついつい深酒しちゃってね、
うん、
まあ、マシンガンが本当大元が言うようにね、うん、バズーカンなんだけど、
はい、
すごいよ、もう本当にでも楽しい。
ホストになったらナンバーワンになれんじゃん。
あ、なるだろうね。
あ、
なんでお酒ついちゃうよ、
うん、
みんな進んじゃうだろうし、
うん、そういう系列のね、ね、お店があったらいいね。
あ、
でどちらかってちょっとこうスレンダーじゃないからね。うん、
いや、色物系もなんか色物
から。
やばいよ。いや、うん、売れっ子になるんですよ。
ああ、そうだね。
はい。
そうやね。うん。
ナンバーワンになればい
い。あれだね、ここにちょっとみかんでもあったらさ、うん、本当になんか正月こたつでみんなで。
あ、
う、
あ、
ん、すごい。おっ、
ね、実はみかんあるんですよ。
あ、ある。
あ、そうだ。
さすがお正月、
やっぱりお正月はこたつでみかんしないと、
置こうと思って忘れてました、
ああ
出
ちゃった、
うん、しかしこの番組あれだね、
はい、
こんなざっくばらんな話ばっかりしてんのいつも、
ああ割と、まあでも社長がね、うん、編集してくれるんで大丈夫、
ああ、うん、なるほどね、
うん、
そうね、編集もでやる、
素晴らしい、
商売や
る、つまんでつまんで切って、
ジワーデンとか全くないね、
ない、
ショッカーさんのだけになるかもしれない、
あ、そうだよね、あ、面白いことも言わなきゃいけないよね、
そうだね、
うん、
なんか面白いこと言える、
そうね、
期待しちゃおう、
そうか、うん、まあいろいろ経験してきたからね、
うん、
喋り手になって面白いことが一個あったのよ、
はい、
で、これたまたまね、ラジオ局でほとんど喋ってたんだけども、テレビをね、1年半やったんですよ、
テレビ
版1時間のね、これ歌番組の司会をやってたんですよ、で、これは名古屋で。で、はい、名古屋っていうのは食べ物も独特だし、ね、うん、いろんな部分でこう今名古屋文化ってこう、ね、関東にも入ってきてるでしょ、
そうですよね、
面白いのはね、あるゲストとオープニングトークがあって、
うん、
でその前に今日もね、この番組のディレクターさんいるでしょ、
はい、
で5秒前とかなんか言って5、うん、なんとか言ってでしょ、笑っちゃうの、本番直前でさ、じゃあ小野さん行きますよ、あ、ゲストの皆さん行きますよ、で、はい、30秒前、20秒前、10秒目やっつったんだよ。10秒目やっつったのよ。
名古屋弁
だ。名古屋弁で。これはもうひっくり返っちゃって、本番全然できないのよ。それからずーっとゲストも笑いっぱなしで。真面目なんだから、女の子だ。ディレクターで。AD で。
じゃあちゃんと別に真剣に数えていただ
けるか、たまたま30は良かった。30、20は良かったんだけどね、うん、つい自分の言葉出たよね。10秒目やっ
へぇ、
あ、驚いたね。
でもテレビ見てる人はそこ分かんない
から、分かんないからね。
どうしたんだろうって感じですね。大本さんは、講師もされてるそうな。
講師。
講師。
先生。
先生。
ああ。
声優の学校で、
声優と俳優だね。
はぁ、
うん、
すげぇ、
うん。そう、だから全国各地からね、本当に北海道からね、
うん、
福岡、
うん、
ね、南は福岡から、今約50名ぐらい。
多いな。
19歳から、上は28かな。
うん。
うん、やっぱりこう、夢を持ってね。
そうですね。
まずはね、やっぱり声優になりたいというね。
はい。
うん。レナちゃんなんかやっぱりそうでしょ。トロミちゃんもそうだ。
そうです。声優になりたくて。
ね、声優さんだよね。
そうです。
うん。声優になりたくて。
なりたくて学校に行きました。
そうですか。
そう、他に方法を知らなくて、
うん、
声優になるには学校に行けばいいんだと思ってたんですよ。
あ、なるほど。
あ、でも大事そこは。
うん、ね、まあ、スタートラインやっぱりそこなんだ。
そう。でも学校に行ったら、
うん、
いざなんかアフレコとかするのかと思いきや、うん、体力作り発声、うん、芝居の勉強ばっかりで、アフレコ全然しなくて、
うん、
だからあ、こんなこういうものなんだってそこで初めて知りました。う
ん、あ、じゃあ大野さんさ、講師の人とかオーディションとかみんな受けるじゃないですか。
うんうんうん、
その時僕なんかもそのオーディション見に行って、うん、この人この人この人ってこう選抜するじゃないですか。
うんうん、
その時に受かりやすいポイントって何？
うん、これやっぱりね、まず 自分をどうアピールできたかっていうのを、うん、その例えば審査員が、まあ、10人いたら10人皆さんに、うん、印象付けられる人ね、うん、例えば第一次審査があってみんな面接やりましたと、うん、で一旦引き上げましたと、うん、ね、その時に頭に残像がある人、
う
ん、
そうだね、
覚えてなきゃ話が始まらないですよね、うん、
あの確かに書類審査であ可愛いな、あこいついい男だな、あ経歴こうだなあるんだけども、
はい、
上手い下手は別なんだよね、うんうん、やっぱりね、こう使いたいっていうのはどっか光ってなきゃ
だ、キャラ立ちだ、
そう、
キャラ立ちだよ、リーナさん、
キャラ立ち、
キャラ立ち、
うん、どうしよう、
あー細くお願
いで、全体的に声優を目指してる人が、例えば面接とかする場合って声優ってなんかこう勘違いしてるかもしれない、あのおしゃべりのトーンがいわゆるアニメ声なのよ、
あ分かる分かる
分かるでしょ、
そうだね、
それがダメよ、
それ
がダメ、うん、だってそれしかできないだろうってことになっちゃう、そうそうそう、うん、でさっきも言ったようにレナちゃん言ったように実際そのボイストレーニングだとか歌であるとか、そのまあアクションも含めて演技ね、これが一番大事なんだね、というのはやっぱり役者さんの一つのなんていうのかな、プラスアルファの仕事なんだな声優っていうのはね、うん、どうしてもね、
昔はだって役者さんがやってましたよね、
ほとんど
役者さんじゃなくみんな役者さんがやってて、うん、まあ要は朗読とか、うん、それからあとはその要は例えばドラマとか、うん、そういう時の吹き替え、
はい、
そういう仕事から始まってる役者さんの仕事が声優だったから、あの声優さんっていう職業ってなかったよね、
なかった、うん、で未だに僕は大と思うんだよね、であの大塚さんがね特別講師ブラックジャックのね、
はい、
いらっしゃって僕もお話をさせていただいたけども、うん、本来ならばもうブラックジャックの声だと思ってるんだね、みんなはね、
うん、
だけどあの方は舞台役者ですよ、はい、俳優さんですよ、
実際
は
ね、う
ん、だからそこの延長線上であれがあるんですよ、
うん、
ね、だからそれやっぱしこう細かにね噛み砕いて話してあげていくと大体分かってくるかな、それ分かるのはやっぱ半月ぐらいかかる、半年間ぐらいかかるね。
そうですね。
じゃあ目指してるとその今ラジオを聞いてる人たちがもうこう目指すというところは声優さんでなくて要はアクターとしてやらなきゃいけないね。
そういうこと
ね。
それは大事なことですね。人間形成だね。
そうですね。人間だね。僕なんかやっぱねこうオーディションで見るときまず声がでかい、それからご挨拶がきちっとできる、そこからまず、あいいなこの人いいなってなんか魅力的だなって思う。そこからだよね、やっぱそうじゃないとさっき言ったように先行した時にやっぱちょっとこの人はいいかなっていう、
なるね、
技術なんて後からついてくるもんだし、みんなこう演出家がみんなこういろいろ指導するからそんなもんは後からどんどんついてくるんだけど、その最初のこう見た時に素敵だなと思えないと大本さんと一緒でダメだな、
基本だ、基本ができてなきゃダメだ、
そうダメだね、
で基本の基本は挨拶なんだ、ね、この業界わかるでしょ、
そうですね、
挨拶はどんな24時間あっても最初に会った人におはようございますって言うじゃないですか、
はいはい、
最初やっぱりわからないよね、なんでおはようなんだ夜中なのにと思うかもしれない、
で、
ね、で帰るだけにねお先に失礼しますとかお疲れ様でしたって言うけれども、はい、で僕はちょっと違う感覚があってさ、例えばこうオーディション やりましたね、仕事で、使いました、でどっかでまた2度目会う時あるその1日の中で、
うん、はい、
その時黙ってるやつがいるんだよ、俺はね怒鳴るね、声許さないね、じゃあ2度目に会った時どういう風に挨拶しますかって言うとって言うんだよ、
うん、
普通にお疲れさんって言えばいいじゃん、
はい、そうですね、
黙ってることないでしょ、だってさっき会ってんだから、
うん、
で、
まあ、2着だけでもねせめて、
そう挨拶だけね、
挨拶基本だ
ね、そうなんだ、それもあるね、
いやでも元気がないとダメだよね、
まず元気
だな、僕なんかよく言われたの本当にデッチの頃、
はい、
デッチっていう言葉分かるかな、デッチの頃ね、
デッチ方向のデッチだ、
まあ要はそうだよね、 AD みたいな、僕は最初車洗いだったから、
はい、
まあね、まあ、ある方向だったんだけども、まあそういうので始まってたけども、お前元気いいなと、でやらないかって言われたのが初めて、会った人に一つだけも挨拶ばっかりしたら、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、首振り人形みたいな挨拶でお前元気いいなって言って使ってもらったのが最初だからみんなやっぱ挨拶すごく大事、だからもうそれだけだって仕事なんか何も知らないんだもん、
そうですよね、
だけど挨拶はできるけどあいついいよみたいなって言われて、あとはガッツだけで使ってもらったようなもんだから、みんなそういうのはねちゃんと挨拶しっかりしないと難しいよね、おもさん言ってたように挨拶一番、
そう、あとはどういう風にアンテナを張るかね、
そうですよね、
ただ単に、まあ、今こう声優を目指してるとか役者を目指してる若い子たちは、はい、まず生活苦しいじゃない、 ね、僕はね、先生よくわかるかもしれないけど、はい、生活苦しいからどうしても夜中アルバイトしたりさ、
そうですね、
してもう寝不足気味なんだけれども、うん、それであってもね、やっぱりいかにね、今世の中どうなってるかとかね、例えば電車に乗って寝てるんじゃないよと、ね、中吊りを見たりとか、いろいろ面白いでしょ、うん、人たちを見てると。
そうですね。
で、情報は満載じゃない、今。
はい、
どこ歩いてたっていろんなもん嫌な情報も入ってくるけどさ、はい、そういう情報をいかに吸収できるか。うん、ね、うん、それで自分の頭の中にいかにこう、引き出しね。引き出しの中に入れていけるかってことは大事だね。
いっぱい知ってればその分お話もついていけるし、うん、自分のこともいろいろこう
言える、うん、そうなんそうなん、
はい、
だから今の若い人たち、特にまあ10代の人たちがそういうこういう業界を目指してきた時に一番不得意としてるのがフリートークだ。
フリートーク、フリートーク、
もうしょっか大野さんにね教えたいぐらいだよ。どのくらい喋ったら大変なもんだよ。本当に。うん。
いや、すごいすごい。
さっき初めてお会いしましたけ
ど、うん。ああ、初めて会ったの？
すごいパワーで、すごいずーっとバーっと、
うん。アドレナリンが多そうだよね。
もうなんか、パーって明るくなった。
そうでしょ？
なんかすごかったです。
一日喋れるからな、あの人はね。24時間頑張れるからね。本当に、
うん。寝ないんですか、あの人は。
そうそう。寝ないだろうね、きっとね。寝ててもね、上手で喋ってるね。
7月どこ
で。ジャーって喋ってるね。うん。
ね。
あ、寝言でも多い人っていますよね。寝てても喋りそう。
喋りそう。そうでしょ、喋るよ、きっと。
すごい夢見てるんですよ、
うん、
きっと。
うん。ね。
レイナさん寝てても喋る？
喋る。
やっぱりね。みんな喋るよね。当たり前だよね。
私、自分では知らないんですけど、
うん、
昨日うるさかったねって親に言われたりして、うん、何が何がみたいな。
あるあるある
ある。
なんか夢の中でも仕事してたとか、うん、気になってしょうがないから、こう、うん、同じことを繰り返してたとか、そういうことであるらしいですね。
うん、あのね、最近とろみがね、見た夢っていうか、うん、友達のところに遊びに行って、うん、夜通しみんな飲むじゃないですか。
うん、
で、その時に、あの、先に潰れちゃう方なんですよ。
そうなの？
うん。で、寝る前にね、血液型の話をしていたのね、
うん、
でそしたら寝てたらね、やっぱりその夢を見たらしくって、お客様の中に A 型の方はいらっしゃいませんかって言ってね、
飛行機かここは、
しかもね、あ、え、私ですか、私 A 型じゃないんですけど大丈夫ですかって、大丈夫なわけないでしょっていうふうな、しかもね、みんなが笑ったところは夢なのに二役やってるっていうふうに、
そうだね、
そうだ、
アホかと、
一人コントしてた
声優さんみたい、
あ、声優さんみたいですね。
夢まで、そういうふうになったね、大層だよね。
じゃあ、大野さんさ、今僕なんかこういう裏方の仕事させてもらってて、うん、今日はちょっとお邪魔させて、ちょっといろんな話させてもらったんですけど、うん、じゃあポイントとしては声優さんになるためにはどうしたらいい、
うん、
ああ、でもこれは難しいよ。
うん、じゃあ、志す人いっぱいいるじゃないですか。じゃあその人たちに、じゃあ声優さんに僕はなりたいんだと、これから卒業。うん、もうね、冬になっては新年迎えて、
うん、
これからいろんなところに岐路に向かって、うん、こう行くときに声優さんになりたいんだと思ってる、うん、志願してる人たちにアドバイスって何、うん、
ああ、
どうしたらいいんだろうか。
そうだね、うん、あの即じゃあ声優になりたいっていう人は多分即ね、あの例えばその、テレビでありね、そういったアニメのね、そのレギュラーをまあ夢に見てるのかもしれないけれども、うん、そこに行くまでのプロセスであるとかね、うん、いろんな段階があるじゃない。それが一歩一歩前に進めるような努力と、うん、それから、まあ、さっきも言ったようにいろんなアンテナを張りながら勉強を自分なりにしていく、
うん、
その努力が前向きな人じゃなきゃダメよ、
うん、
まず、
うんうんうん、
ポジティブシンキング、
そうそうそうそう、
なるほどね、
例えばあと周りをあまり気にしすぎて、周りのあの子はああだった、あの子はああだった、それはダメだよ、
うん、
もう本当我が道へ行くぐらいで、一つ一つあの、まあ、例えば教わってることであるとかね、
うん、
あの吸収したことは確実に足跡として自分で残す、
うん
うんうん、残していって積み上げる、
うん、
それで、まあ、あとはチャンスなんだよ、これが、
そうだね、
これチャンスなのよ、うん、でその人がまあ事務所なりね、
うん、
入ってから、これ一人ではできないことなんだわ、
うんうん、
ね、私声優頑張りました、ね、これだけ勉強してきました、使ってください、自分で言ったってこれはそんなにスムーズですよね、
う
ん、俺は知ってると思うけど、うん、
や
っぱりある程度やっぱり事務所とのね、
うん、関わり、
そう、関係がないといけないし、またそこからこの人がどういうふうに売ってもらえるかっていうね、うん、
あの推薦してもらえない
か、それもあるよね、うんうん、そのためにはいかに毎日光ってられるかっていうことだろうね、
どんな時も気は抜けないってことです
ね、そう、うん、だから毎日が、例えばもう一歩家出たら、毎日が自分自身に対するオーディションを受けてるんだっていう感覚で人に接する、
うん、
これ大事だ、
なるほどね、
うん、
じゃあもう一つ聞いていいですか、うん、我々なんかやっぱこう人をオーディションする、今のオーディションっていう事務所とかって出てきたやつね、うんうんうん、その時にじゃあどういう人を選ぶかっていうのを、うん、逆に今度はもう学生さんから声優さんになった時にどういうような人を選ぶポイントっていうのはさっきのところ、
そうだね、
やっぱりこうご挨拶ができて、
うん、まあ一応だから 例えばこれで決まりますよってオーディションに来る人たちっていうのはレベルはみんな一緒ですよ。基本的に上手い人。
そうですね。
だから極端に言うと誰使ってもいいのよ。うん、女でも男でもね、誰を使っても OK なんだけれども、その中でもやっぱりこの先この仕事を与えたことによって、うん、例えばそのアニメーション自体がね、うん、話題になったりとかするための先のことを考えるでしょ、使う人は。
そうですね。
そうでしょ、はい、その子のことって意外と考えないんだよ、使う人って。ほんとごめんなさいね、うん、その先のことを考える。やっぱし番組だよな、うん、
なるほど、
うん、そのアニメが大事、うん、でその先が大事、うん、ね、それでまたクライアントもいたりもするわけだから、うん、そういったことを考え合わせてピックアップする、うん、だからそのためにやっぱりこれから先光ってる子で、なおかつ光るだろうっていう子を選ぶね、
はい、可能性があるだろう、
そう可能性があるね、
うん、ありがとうございます、う
ん、あとさ、僕一つ聞きたいのがさ、うん、大本さんってその最初自分が喋り始めた時、うん、僕ほらそんなにそこまで古くないから、うん、自分で上手いと思った、
うん、思わないよ全然。
やっぱ思わなかった。
思わない、全然思わない、うん、今だって思ってない。ただし、うん、大先輩でいうさ、いろいろこう、例えば徳光和夫さんとかね、はい、亡くなられた方もいらっしゃるんだけど、
結婚式
の
人いたもんね、
徳光さんね。やっぱりいろいろアドバイスをいただいて、一番、いや、大元の一番いいとこはね、いいとこだけ言うとするならば、非常にこう、等身大の、普段着の喋りができるのが、それが最高だよと、というふうに言われた。だからそれを前面に出せばいい。
あ、
うん、だから自分の思ってることをいかに、こうストレートに頭の中で回転させてこうおしゃべりができ
る。じゃあ要はみんな目指してる人がうまい下手なんて今の時点では考えなくていいってことだ、うん、
いらないね、
大丈夫、
いらない、いらない、演技にしたってね、演技論全然いらない。今はナチュラルの時代、
そうだね、ガッツがあってやりたいという気持ちがあればできる、
大丈夫、できる、
あ、
十分、
なん
か誰にでもチャンスはある。
そうだね、
本当に、うん、そういう意味ではね、
だそうですよ、うん、皆さん、
はい、
はい、まあ、お名残惜しいのですけれども、まあすごい参考になるお話いっぱい聞けたので、う
ん、将来のためにもなることいっぱい聞きました、うん、なんか声優だけじゃなくて普通のお仕事する方でも大事なこといっぱい聞けたのですごい良かったと思います、
ありがとうございます。またぜひありがたいお話を聞かせてください。
あ、どうもこちらこそ
よろしくお願いします。
番組にも来てくださいね。
あ、ぜひぜひ
お願いします、よろしくお願いします。それでは本日はこのあたりでお別れして大丈夫ですか、社長。
私も目指します。
はい、勘違いも猫の尻尾をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは大本さん、宮口さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
猫姉さん、今年もよろしくお願いします。
猫くん、年明けは明けましておめでとうでしょ。挨拶のできない子は嫌いだよ。
そんな、新年早々から幸先悪すぎ。
あ、猫社長、今年もお願いいたします。
え、今年も自分のことは棚にあげるんですか。
はあ、本日の猫プ新種スペシャルはいかがだったでしょうか。
はい、社長いかがでした。
いや、疲れましたね。
あれ、まあ、盛りだくさんでしたからね。
緊張しまくりましたね。
あれ緊張してたの。
いや、一番楽しんでたような気するんですけど。
爆笑しまくってたよね。
いろいろと入れ替わり立ち替わり、
本当
にゲストの方には本当にありがたいと思います。うん、はい、
うん。
あれですね、今年、まあ、2007年になりましたけども、はいはい、猫プとして、抱負をやはり語っていかないと。
あ、そうですよね、今年1年どうしていくのかっていうところを、
はい、まず今年は、うん、なんとか動画配信をしたいなと。
すごーい、
動くんだ。
動くの、
はい、またじゃあこんなこともとか言っても大丈夫なんだね。
え、何し始め
るの。こんなって何って思われない。
レイナさんが発車なーい。
なんで
なんでえ、トロミも楽しみですね。
そうですね、はい、それができるようになれば、うん、いろいろと取材なども行います。
確かに、ね、
やはり声だけというよりは映像付きでやりたいですよね。
そうですね、そうすればほら、はい、グルメレポーターみたいなこともできるかもしれない。
じゃあ猫の尻尾の周りの例えば新丸子とか、うん、次のお店のいろんなところを紹介とかも
いいね。
そうですね、
しかも経費で、
うん、あ、え、いいの。
タカさんの自腹です
いません、給料減るようなことだけは勘弁してください。
だから取材に行って、
うん、
食べ物と映るところだけやって、うん、
はい、
で最後食べるのは全部タカさんに食べてもらいます。
あ、それが
そうですね、なるほど、うん、味見だけさせていただき
ます。一口だけみんな食べて、あと全部タカさんで。
すいません、そんなに私成人病にさせたいんですか。
いや、なんか飢えてるのかと。
取材もできるけど、イベントなんかも開催できそうです
ね。そうですね。あの、登録とかも増やしていって、動画付きとか、そう面白いかなと思いますし。
わー、かっけー。
と、広がりますよね、いろいろと。
うん、ですね。
あの、あとは、あの、猫の尻尾、ドラマ CD とか、あの、まあ、以前言いましたね。今日もジングルでちょっと、やっていただいたんですが、はい、まあそういうのもやっていきたいですし、猫のしっぽソング、まあ歌なんかも撮っちゃったりして、
わ
まあいろいろやりたいですよね。
はい、
あとあれですよ、あの、リスナーの方とももっと、交流していきたいですから、
はい、
そうですね。
ファンクラブ結成とか。
え、猫社長ファンクラブ？
ああ、
そういうこと。
なんか、肩透かされた気がする。あ、みたいなね。え、じゃあ、猫の尻尾公開録音がコミケでできるようになればいいな
ぁ。おぉ。
いい
なぁ。どう、専務。
大変では。騒がしいんじゃないの、まあ、
みんな、あの、目が血走ってるから。
いや、見るよりも。
企業出展するんでしょ？
いやー、どうですか、
コミケは、もうみんな自分たちのサークルあるから。
すいません。私もあの、買いたいんであんまり仕事入れたくないんですよね。
ああ、個人的な事情が多々あるということ
で。今年の予定といえば、もう一つ、うん、あの、5月の3日に、
うん、
一応、土産祭りという、浜松町の、都立産業貿易センターで、
はい、
そういうイベントがあるんですよ。
う
ん、そこでなんかあの猫の尻尾も協力してくれって言われてるので、
ねうん
何かやれるといいなと思います。
すごい。
ですからそのあの
5月まで決まっちゃっててすごい、
ね、
会場であの登録っていうのもできるかもしれない。
おあ、うん、いいねそれは、ね、じゃあそれに向けてもまたお便りいただけたら、
いろいろこんなことやってあんなことやってとかも教えてほしいですね、
は
い、うん。とろみさん抱負とかは？
抱負でございますか？
うん、
うーんとねいつも全力投球なのでまだまだ全力投球。
まだまだ、
まだまだ。
もっともっと全力投球。
そうそうそう。
なるほど。
えなさん？
私は、まあ野望は抱きつつそこは内緒で。
あ、やっぱ言えないよね。
言えないよ。
何言ってごらん。
言わないよ。じゃあもうちょっとあの、体力つけます、今年はね。
うん。
体力つけて、いろいろガンガンいけるように頑張ります。
はい。
はい。
猫社長。
うん。
私の、今年の抱負は、どうですかね。まあ会社がとにかく、あの、安定することが一番。
うん
まあ、ちょっと真面目な話になりますけどもやはり、こういうラジオができるのも、本業である、うん印刷っていうのがしっかりしてないといけない。
そうですよね、うん、
その上で、こういう番組やってるわけですから、
うん
はい、その辺はあのきっちりと、今年も頑張っていきたいなと思います。
素晴らしい、
はい
というか、いいことがあったりすると、っていうか2006年がすごくいい年だったから、
うん、
2007年もいい年であるといいな。
そうですね。
ね。
うんうん。
はい。
はい。あと、お知らせとかありますか？
ニャンフェスはって聞かれたよ。
聞かれたぽ。
うん。ニャンフェス。
ニャン。
ニャンフェスはもう今年一番の、イベントということで。
はい。
はい。
ね、専務。
ニャンフェスって、
いつあるんですか？
何するの？
うん。
4月8日。
4月8日。
セムが踊ります。
本当？裸で？
いやいや、ないないないない。
お腹に顔描いて？
これはね、あの、10周年なので、
はい
もう本当に猫の尻尾の集大成。
お
それを見せて、みんなで盛り上がりたいなと。
素敵な区切りの年ですね。
ね。
そうですね。
セム、みかん食ってる場合じゃん。
本当だよ、みかんがついたと思ったらみかん食べてるよ。
そう、みかん持ってきてくれたんだ
よ。いきなり食べ始めるって何ですか、君。
新年一発目のみかん食べてる人がいる。
お尻感むくんだ。
そもそも、最後エンディングは、カツカレーと、裏猫の尻尾コラボレーションということで、実は5人いるわけです。
そういえば、タカさんはずっと喋っていらっしゃいましたね。
いや、ちょぼちょぼとは。
自然に喋ってたので、ご紹介もしませんでしたよ。
なのに、専務はなんでみかん食べてるんですか？
みかんが好きだから。
食べたいから。
うん。合う。合
う。
でも、あの、まあ、去年もそうだったんですけれども、初めてこうね、お二人とはね、一緒にこう、お話しさせていただいてるんですけれども、ね。
はい、はい。
まあ、いつもね、社長のね、収録の録見てるとね、結構あの、羨ましいなーとか思いながら見てたんですけどね。
混ざりますか？
ねえ。
いや、こっちはこっちで、あの、専務と、こう、うん、その雰囲気を作って、
うんうん、
あの、ちょっと怪しげな感じでね、
こ
う、
裏な感じ。
裏な感じで。そっちはもう、こう、どちらかというと、癒し系な感じで番組進めていただければ、こっちはもう、怪しく楽しくって感じでやっていきたい。
なるほど。
じゃあ、あの、若いチームで。
若いチームで。
いや、こっちはより若いチームで。
タカさん入れないもん。
仲間崩れが
わざさじまんだよ。面白い。
はい。まあ、そういうわけで、専務もみかん食べてることですしね。はい。本日はこの辺でお別れしましょうか。
はい。はい、それでは、今年も、ネコプをよろしくお願いします。この放送は、猫のしっぽ、ワンシャスタジオからお送りしました。
わー、開けました。おめでとう。
こん
なの書いてる。